私たちは出会う運命だった。誰も持ってる消せない夢に今火をつける。走り出す熱い思いが体の奥で今動き出す。勇気出したら、
平岸のトータルビューティーサロン、男女問わず幅広いお客様に親しまれているニールラボー美容室平岸店。そんなお客様にご満足いただけるよう、再現性の高い技術と心からのおもてなしをご提供いたします。豊平区平岸3条13丁目ラボービル1階。お問い合わせは 841-7444841-7444、ニールラボ平岸店まで。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
レディーウォー PYT
12月20日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図、はい、新番組でございます。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で生放送でお送りしております。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、マイノリティの方の支援、 ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からリクエストメッセージ、ご意見ご要望などどんなことでも構いません。 E メールレディオ TYT の公式ホームページのリクエストフォームからお待ちしております。 E メールアドレスがですね、変更といいますか、新しく設定されていたはずなんですが、今日もちょっと設定の方が少し遅れておりまして、まあ、E メールアドレスはですね、mirai@776.fm mirai@776.fm までよろしくお願いいたします。レディオ TYT の公式ホームページはですね、776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールやリクエストを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川正史の未来地図の Facebook ページもあります。メールも送信できますので、ご利用していただければなと思います。 Facebook 未来地図で検索してみてください。スタジオはですね、新札幌サンピアーザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければなと思います。3時までの生放送です。1時間お付き合いください。はい、今日はですね、初の試みでミキシングをしながらおしゃべりさせていただいておりまして、なかなか難しいですね。で、今日のメッセージテーマなんですが、先週に引き続きまして、今年は年賀状何通送りますか。今ハイテクノロジーでですね、年賀状ではなくて E メールだとか SNS をね利用して、年始の挨拶をする方が増えてると思うんですよね。ですからしっかり年賀状で、今年は何通を送りますか、今日のメッセージテーマですね。それで自力で宛名も差出人も文面も自分で書きますか、それとも、ご自身のパソコンソフトでプリンター印刷やはりしますか、それとも印刷業者にお願いする方も多いでしょうね。それとも昔のようなプリントごっこみたいなようなものでプリントする方もいるかと思うんですけど、で、私は基本は、年賀状は送りません。はい、一応でもですね、30通ぐらいは用意はしているんですけどもね、年賀状が届いた時に読ませていただいてこう返信するような形にしてるんですよね。その理由っていうのがやはりですね、喪中の方にですね、喪中のハガキが届いている、もしくは届いていなくっても相続の手続きだとか、お墓のお世話をさせていただいた方に年賀状を出してしまったことがあったんですよね。しっかりチェックをして出したつもりなんですけども、大変、失礼してしまったっていうような経験がありまして、ですので私の場合は、まあね、年賀状いただいた方には返信しますけども、2月にですね、寒中見舞いです。寒中見舞いをですね、出しますね。で、喪中っていうのは まあ、人の亡くなった後、近親の方が喪に服している期間ですよね。で、喪中の範囲というのは一般的に二親等までですね。ですから いとこさんだとかおじさんおばさんが亡くなったからといって喪中のはがきを出す必要はなくって、やっぱり二親等なので、子供だとか両親兄弟ですかね、はい。で、喪中はがきっていうのは正式には年賀月齢状と言います。月齢状です。年賀月齢状、月って欠席の月ですね。喪中の期間のお正月に新年をこう喜ぶ挨拶を控えるということですね、はい。よく喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきますっていう挨拶文を最初に、誰がいつ何歳で亡くなったのか、で個人が生前お世話になったお礼や、まあ、挨拶ですよね、はい。まあ、冒頭から喪中の話で申し訳ないんですけど、喪中のハガキが届いていたのにその方にね、やはり年賀状を送らないように気をつけていただければなと思います。マナーですからね、これ大切なことですよね。で、昨日のね、私のフェイスブックにも投稿したんですけど、実は私のところにすでに年賀状が届いておりまして、で、今日郵便局に確認しました。私のところにもう年賀状が届いてるんですけど、で、よく文面を見るとですね、メリークリスマス&ハッピーニューイヤーのハガキなんですよ。でもこれは間違いなく年賀ハガキなんですが、この左上の、日本日本郵便って書いてる下に年賀状は必ず年賀っていう文字が記載されてるんですけど、その年賀を消すと通常のハガキとしてこう使えるそうなんですよね。いや、もちろんあの年賀状正月明け普通にハガキとして使えますけど、この時期11月に年賀状を買って、それで年賀という文字を消して、それで送るとこう通常のハガキと一緒の形で、まあ、数日後には届いてしまうと。その代わり年賀という文字をこう消さなければいけないみたいですね、はい。私最初間違って届けたんじゃないですかって言ってしまいましたけど、でもこういう使い方もあるんですね、はい。この時期にメリークリスマスとハッピーニューイヤーをこうそういうカードとしてですね、年賀状を使ってお送りいただいております。ありがとうございます、はい。それでは1曲挟みまして、メッセージをお待ちしております。ちょっとメッセージアドレスがパソコン上見当たりませんが、一応みやらい @776.fm、mirai@776.fm ですね。メッセージテーマは今年は年賀状何通送りますかです、はい。1曲目がですね、はい、ザ・モッツです。ザ・モッツのご機嫌レディオ。あ、すいません、間違えました。ミキシングしながらの進行はなかなか難しいものでして、はい。それでは 1曲目ですね。はい、モッツでご機嫌レディオ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
はい、時刻は2時18分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図、パーソナリティは行政書士の神川が生放送でお待ちしております。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。今日のメッセージテーマは、今年は年賀状何通送りますか。はい、私は 年賀状は多分30ぐらいで、であとかなりの数の2月には寒中見舞いを出させていただくというところですね。はい、で今日は郵便局 郵便つながりで内容証明郵便について少しお話しさせていただこうと思います。内容証明っていうのは何年何月何日に誰から誰宛てにどのような文書が差し出されたかを当本によって郵便局が証明する制度なんですよね。後々のトラブルの防止、契約後の、クーリングオフですね、契約解除のクーリングオフ等には有効な手段なんですね。ラジオのお聞きの皆様にはあまり馴染みがないかもしれませんね。送ったり受け取ったりしたことの経験は少ないでしょうね。で、郵便物って、手紙、通常のね、定型郵便物だとか定型外の郵便物で、はがきだったら年賀はがき、カモメールで、往復はがきなんかありますよね。内容証明郵便って一般書き留め郵便なんです。書き留めとは、お引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録して、万一郵便物が壊れたり届かなかったした場合には原則として差し出しの際のお申し出のあった損害、賠償の範囲内で実損額を賠償してくれるですね、書き留めって。現金書き留めが一般的ですけど、で、内容証明の取り扱いは、いろいろ条件を満たすことが必要でして、で、まず 文書一通のみを内容としていることですね。ですから文書以外のもの、図面だとかそういう返信用の封筒を同封することはできないんですよね。で、小切手だとかそういう有価証券を同封することもできないと。で、しっかり文字または記号で記載されていることですね。ですから一般書き留めとした郵便物であることが条件なんですよね。で、差出郵便局でその当本、要は写しですね、当本の保存期間は、内容証明郵便は5年間です。要するに5年間保存していただいて、どのような内容の郵便物であるかということを郵便局が証明してくれると。ですから5年間保存に耐える用紙を使用することが必要だというところですね。で、文字数だとか行数の制限が、あるので、なかなか難しい郵便物なんですよね。で、私たち行政書士は、依頼者の意思に基づいて、文書の作成の代理人として、法的効力が生じる書面に取りまとめて内容証明郵便として、作成する、内容証明郵便を作成するお手伝いをさせていただいております。ただ内容証明は証拠付けになっても、法的強制力はないんですよね。で、内容証明って結構皆さん結構相手にこう喧嘩を売るようなことにもなりかねませんので、出すときにはですね、注意しなければいけない郵便物なんですよね。ですから私たち行政書士に、ご相談いただければなと思いますね。で、法的、紛争も、もうすでに紛争しているような場合には、私たちお手伝いはできませんのでですね、弁護士さんにご相談いただければなと思います。 はい、メッセージいただいておりますね。ありがとうございます。桜ママさんです。ありがとうございます。かんちゃんこんにちは。
こんにちは。
先週末すすきのからタクシー消えましたね。あ、そんな混んでたんですね。やっぱり人がうじゃうじゃいたので帰りがたく朝方まで飲んで派手に転んじゃいました。あら、まあ、ジュンスカイウォーカーズの白いクリスマスお願いします。はい、ちょっと探してみますね。あら、転ばれたんですね。で、先週がピークだったんでしょうかね、忘年会等の。はい、さくらママさん大丈夫ですか。ありがとうございます。それでは1曲挟みまして、はい、一曲挟まさせていただきますね。メッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。今日のメッセージテーマは今年は年賀状何通送りますか。それでは2曲目聞いていただきます。キッスでブラックダイヤモンド。Pictures on every card. Got you under their thumb. Hit it! Yeah.
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
はい、時刻は2時31分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図、パーソナリティは行政書士の神川がお送りしております。メッセージをお待ちしております。イメールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。今日のメッセージテーマは、今年は年賀状何通送りますか。メッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネームうどん犬大好きさん、はい、ありがとうございます。はじめまして。あ、はじめまして。初めてメッセージを送ります。私は約25通ほどメッセージを送る予定です。年賀状ではなくて、やはりこうメッセンジャーだとか、そういう SNS でメッセージを送られるんですね。うどん犬大好きさん、ありがとうございます。はい、もう一つ、ラジオネームいけちゃんさん、ありがとうございます。かんちゃん、こんにちは。こんにちは。季節柄、弊社の印刷事業部も年賀状の印刷で大忙しです。今年は500枚ぐらい出しますよ。やっぱり会社経営されていたりですね、やはり個人事業主の方だとか、お店やってるらっしゃる方だとかは500枚出すんですって。今年1年お世話になった皆様へ、年々減るどころか開業当初の10倍です。すごいじゃないですか。私はなんかこうお客様、クライアントさんは増えてはきてるけども、年賀状は年々減ってるような気がしますね。はい、ありがとうございます。はい、で内容証明の続きなんですけども、私が行政書士としてこう内容証明郵便の書類を作成のお手伝いをしたのはですね、やはり商品だとかサービス、工事代金の未払いの催促ですね、催告、はい、やはりですね、あとクーリングオフですね、クーリングオフの契約解除通知ですよね。でクーリングオフっていうのは、まあ、契約した後にこう、なんていうんですか、頭を冷やす、要はクーリングオフ、冷静に考え直す時間をこう消費者に与えて、一定期間内であれば無条件で契約を解除するができる、まあ、特別な、まあ、制度ですよね。ですからもちろん電話で連絡しても、その期間内に、クーリングオフの期間内に電話で連絡してもいいですし、通常のハガキでもいいんですけど、向こうが受け取ってない、聞いてないだとやはりトラブルになるので、しっかり証明してくれる内容証明郵便で解除通知をするといったことですね。ですから 時効がこう絡んでくるんですよ。消滅時効って皆さんご存知ですか？例えば個人から100万円を借りました。で10年間例えば返してという請求をしなければ、その借金がチャラになってしまうんですよ。何もしなければですね。それを消滅時効というんですけど、ですからその時効を中断しなきゃいけないわけですよね。ですので時効を中断するために請求書を出す。その請求書も内容証明郵便で出すと、時効はね確定的に中断はしないんですけど停止してくれるんですよね。ですからチャラにならない前に内容証明郵便で、請求すると、借金返してって請求すると、はい、そうすると6ヶ月間は時効は停止します。で完全に時効を中断させるためにはその6ヶ月の間に裁判だとか支払い督促のような裁判上の手続き、裁判所の手続きをする必要があるんですよね、はい。でまあ、先ほど出ましたクーリングオフの制度なんですけど、例えばこう訪問販売でこう LP ガスのこう契約をこう結んでしまって、でこう契約書はもらってない、で契約から10日が経ってますがクーリングオフはできますかっていう、そういうご相談もあるんですけど、はい、あの署名をですねしっかりもらってしっかり説明を受けていなければですね、いつでもクーリングオフは可能ですんで、まあ、特商法っていう法律があってちょっと難しい法律なんですけどもね、はい。ですから訪問販売だとか電話勧誘販売、でクーリングオフの制度っていくつかの法律によって定められているんですよね。特定商取引法のクーリングオフの制度を例に挙げると、まああれですね、そういう訪問販売だとか、よくね昔はね高い布団を買わされたり、今逆のパターンもありますからね、押し売りじゃなくて押し買い、もう安く高価なものを買っていくっていうような、そういうトラブルもあるみたいですので気をつけなきゃないですね、はい。でもちろん内容証明郵便ですから、ラブレターをですね内容証明郵便で送ることだってできるわけですよ。恋文をですね5年間、郵便局が証明してくれます、はい。でその内容のその手紙を送ったという事実の、まあ、証明、ですね。で内容ももちろんコピーで証明してくれますので、で今私はですね今電子内容証明郵便って言ってインターネットからですね、出せる内容証明郵便があります。だいたい費用的には1通1500円前後、あの配達証明付きで出すことが多いんですけども、で郵便局の窓口で手続きする場合は1000円前後ぐらいでいつでしたら手続きができるはずですね。ただあの大きな本局でないと内容証明郵便は扱っていただけないので、近くの小さな郵便局でしたら取り扱いがないっていうような状況でしょうかね、はい。内容証明郵便ですね。 やはりなかなか内容証明郵便を送ったばっかりにトラブルになるケースもやはりありますのでね。で、私が多いのはやはり商品の代金の請求ですね、催促ですよね。でもうすでにそんな商品買った覚えがないだとか、そんな高い買い物した覚えないっていうような、向こうから意思表示出たような紛争案件はですね、もうやはり弁護士さんにお願いすると、はい、という形でしょうか。私たちはあくまでも紛争性のないですね、形のお手伝いとさせていただいております。はい、それではもう一曲挟みます。メッセージをお待ちしております。メッセージアドレスは mirai@776.fm、 mirai@776.fm までよろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマ、今年は年賀状何通送りますか。はい、それでは3曲目ですね、ザ・セックス・ピストルズでアナーキー・イン・ザ・ UK。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
レディーウォーキーバイティーセブンティーンセブンポイントシックス FM ドラムCDセブンティーンセブンポイントシ
ックス。はい、時刻は2時46分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図、パーソナリティは行政書士の神川が生放送でお送りしております。まだメッセージお待ちしております。 E メールアドレスです。未来アットマーク 776.fm MIRAI アットマーク 776.fm です。今日のメッセージテーマ、今年は年賀状何通送りますか、そして何通ぐらい来そうですかね、年賀状。はい、私はそうですね、送ってた頃やはり200通ぐらい送ってた時期もあったんですけどね、本当にどんどん減っていって今ではもう30ぐらいです。ただどうですかね、寒中見舞いとか暑中見舞い、やっぱり合わせると200ぐらいは送るですかね。はい、で今日はですね、まあ郵便年賀状、郵便絡みで内容証明郵便のお話をさせていただきました。はい、まあなかなかね、内容証明郵便が来るとドキッとしますしね、送る時にも慎重にやはり送らないと、トラブルになる場合もありますのでね。ただやはり時効の、先ほど言った消滅時効の件もやはりありますので、お金を貸しているからといってね、いつまでもほったらかしにしておくとですね、消滅時効にかかってしまって借金がチャレになってしまったりですね、商品を売ったり、例えば工事の請負いをして、代金、払ってもらえないまま、会社の場合はですね、決算の時とかで必ず、引っかかってきますんで、帳簿上ですね。ですから、まあ、請求書あれでしょ、例えば請求書を送ってるんだから大丈夫だよねって、ですから先ほども言ったように通常の郵便物である請求書を送付しても向こうが受け取ってないって言われると中身は分かりませんし証明してくれませんので、やはり時効が迫っている場合はですね、内容証明郵便を使ってしっかり請求すると。でやっぱり中身も最終的には支払ってもらえないと、例えば法的措置を講じますよ、裁判所行きますよっていうふうな文言やっぱり入れますのでね。はい、で私行政書士として相談に乗ったのはやはりですね、離婚した後の養育費取り決めるじゃないですか、子供のための養育費を元のご主人が月々いくらずつ払うよ、でしっかり公正証書にもして支払いますっていう約束をしたのにもかかわらず、 2ヶ月だけ振り込みはあったけども3ヶ月目からは、ないと、入金がない。もうそうですね、そうするとまずご本人様にの住所宛てにやはり内容証明払ってくださいと約束したんだし、でそうしないと、まあ、公正証書作ってる場合は最終的には給与債権も差し押さえることができますのでね、内容証明にはしっかり払ってください。で会社だとか、まあ、そういうところにそういう書面が届くことになるんですよとっていうような内容でやはり送ると、で公正証書にしていればですね、給与差し押さえることができるので、確か半分までいけるのかな、給料の、はい、そういうご相談もありますね。ですから、まあ、内容証明を送る前に必要なのは公正証書化する、はい、もう強制執行、財産差し押さえられ、抑えられてもしょうがないというような内容で公正証書化するとですね。それでも払ってもらえない、そういう場合は、まあ、内容証明でしっかり請求すると、会社の方にも通知が行きますし、そうすると、まあ、働いている方はやはり対応してくれますね。それを無視するとかなりまずいことになるので、はいですね、もう財産も差し押さえ、まあ、給与債権が一番差し押さえ、はやりやすいですよね。要は会社はその元のご主人に給料を払うことができなくなると、元の奥様の方に、まあ、支払うことになる。ですからご主人には支払ってはいけないっていうような形になってきますね。はい、そろそろお別れのお時間となってまいりました。はい、もう年末ですね。来週は今年最後の放送になります。そしてもう来年はですね、どんどんですね、私の業務であるやはり就活のセミナーだとか、就活のそういう認定の就活商談士ですね、そういう認定講座、開催して、で外国人のですね、サポートもさせていただいてますので、外国人の方のビザの申請のサポートだったり、あとやはり外国人の方は日本でこう起業したい、要は貿易業で起業したいっていう方の、そういう会社設立などの注意点などのですねセミナーも開催する予定でおりますので、またその際には告知させていただきたいと思います。はい、で今週はねもうクリスマスですし、はい、私クリスマスの予定は夜の部は入っておりません。昼の部はもう仕事ですね。もう一人寂しくいつものように、いつものおつまみでいつものお酒で晩酌をするというような形になろうかと思います。では最後に、平成ジャンプです、ドリーマーという曲をお聴きいただきながらお別れです。はい、番組の終了のお時間となりました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。パーソナリティは神川雅史でございました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。来週は今年最後の放送ですね。できればなんか皆さんに披露したいな、生演奏したいな、でもちょっと恥ずかしいな、はい、また来週お耳にかかります。さよなら。遠くに聞こえてる夢が
僕を呼んでる。景色が変わり大人に